ークは夜7時になりました。こんばんは、藤田ニコルです。今週もニコルのオープニングトークからいきたいと思います。はい、今週はですね、皆さん知ってるかな、なんか最近歌舞伎町に新しくできたでっかいビル、歌舞伎座タワーっていうのができたんだけど、なんかすごいテレビとかでもニュースになってたりとか、なんか今テレビのロケとかでもいろんな人いてたりとか、なんかすごいビルができたのね。でその中に映画館があるらしくて、その映画館が激ヤバみたいな、その音響もすごいいいし、椅子もなんかほんと VIP みたいな感じで、チケットは普通の映画館より高くて、めっちゃいい席じゃなくても4500円するんだけど、そのラウンジがついててポップコーンと飲み物が、その映画入る前だったら飲み放題食べ放題みたいな、でお酒とかもあったりとかして、でそれが気になって絶対行きたいなって思ってて、でもなんか見る映画何がいいかな、マリオかなって思ってたんだけど、なんかテレビの収録でいろんな現場で RRR 見たっていろんな人から言われて、なんか見てなくて、てか RRR って何ってなって、そのそこで止まってたんですけど、もう聞かれすぎたからこれは見なきゃいけないんだろうなって思って、その私がいつも出てトークインズ、フジテレビのなんか女性タレントがいっぱい集まってるやつとかでも、もうみんな私以外は RRR 見てて、いつも話についていけなくてそれがちょっと嫌だったので、さすがに見ようって思って、その歌舞伎座タワーも行ってみたかったし、で調べたら RRR もやってたので見に行ってきました。まず RRR が何か分かってない人に説明すると、とインド映画です。でなんか賞も取ってるんだよね、すごい、なんだっけ、
アカデミー賞
の音楽賞、なんか賞を取ってるインド映画があって、3時間あるんですけど、3時間なんてあっという間だよっていう、その若月さんが、若月千奈さんが言ってたので見てきました。で見たんだけど、もうめちゃくちゃ面白くて、あんまインド映画を見るタイミングって、なんかすごいインドの人がやってるカレー屋さんとか行ってテレビがあったらついてるとか、そのくらいでしか見たことなかったので、ね、ちゃんとなんかストーリーを知ってみるっていうのが初めてで、まあ、とにかくなんか今までの映画でありそうでなかった、なんだろう、王道なんだけどハラハラドキドキ、てかずっとハラハラドキドキ、終わるまでハラハラドキドキで笑うところあり、暗くなりすぎず、てかほぼ明るいハラハラドキドキ、なんて言ったら何系かって言われたら難しいんだけど、とりあえずいっぱい笑うところがあって、でも歌舞伎座タワーでね、そのチケット結構お金を高く払ってきてる人の層だったから、治安が良すぎたのか、絶対ここ笑うでしょっていうシーンでみんな結構シーンとしてて、でもなんか笑っちゃいけないのかなって思って、本当に笑えるのが、そのこらえるのが必死で、心臓が痛くなりました。本当お腹も痛くなるくらい、本当笑うシーンがあってすごい楽しかったです。そのあるあるあるも面白かったんだけど、その歌舞伎座タワーで映画見るのは本当におすすめします。私はポップコーンをね食べるの本当大好きなので、始まる前にポップコーンくださいって言って食べて、おかわりできるって言ったから急いで映画始まる前に一回食べて、もう一回映画用にポップコーンおかわりしに行ったくらい、ポップコーンも美味しかったので、ぜひなんかデートとかは今穴場なんじゃないかなね、だからすごい良かったので皆さんぜひ行ってみてください。 RR まだやってると思うので、そちらも見てきてください。私が説明するよりやっても RRR って調べた方が面白さ伝わると思うので調べてみてください。では今週もスタートです。改めまして藤田ニコルです。藤田ニコルの明日は日曜日、今週もよろしくお願いします。アシスタントはこの2人です。
はい、タイムマシーン3号山本浩二と、
はい、タイムマシーン3号関太志です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ここで藤田ニコルから訂正が、
早いね、訂正
あります。
あれ、どうしました、
先ほどのオープニングトークで歌舞伎座タワーと私が発言しましたんですけど、
はい、
訂正、正解は
慣れない訂正でドキマキしてるじゃん。
正解ただ正解はじゃねえ、正しくは歌舞伎町タワーでした、
はい、
でこれうちこれも間違ってて、家からタクシー呼ぶときに歌舞伎座タワーって呼んじゃって、銀座の方に行きかけました。だから2回間違えてる、
やってるのね、すでにそのミス、は
い、まあ、タワーというか歌舞伎座があるね、
歌舞伎町タワーです、
歌舞伎町タワーね、
でっかいのできたね、なんでか歌舞伎座タワーって言ってしまうんですけど、歌舞伎町タワーです、
おすすめなのはそちらと、はい、
今からネット
ニュース書く皆さんも絶対に歌舞伎座タワーってそのまま書かないでください、うん、歌舞伎町タワーです、
うん、そうですね、
悪気ありません、
はい、なんか各メディアですごく話題になっててね、
う
ん、行ってみたいなと思うけど、帰りに仕事帰りに一人パッと寄るようなとこじゃないなと思って行ってないんだけども、う
ん、でもなんか優雅でいいよ、うん、だって4500円でさドリンクもさ、まあ、始まる前にいっぱい飲まなきゃいけないけど、うんうん、
ちょっと3時間はなかなかね相性悪いよね、
うん、でもなんか行って、うんうん、なんか優雅に過ごせると思ったら4500円、うん、そんな高くないんじゃないかなって思った。ポップコーンもいっぱい食べれて、
食べ放題
で、その見渡しもそのラウンジからの景色もすごい東京って感じだし、うん、で席もとりあえずそのリクライニングちょっとするみたいな、はいはい、でもっといい席が7000いくらとかするんだよね。
ゆったり寝ながら見れるぐらい、
4000いくらの方にしたんだけど、それでももう十分なくらい。
隣の人との感覚も離れてる
ん、離れてるっていうか、なんか壁みたいなの薄い、壁すぎないけどちょっとした
半個室みたいな、
うん、なんかビジネスクラスのちょっとしたみたいなやつ、
めっちゃいいね
があるから、あとなんか荷物置くところとかあったりとか、
すご
い。なんか4500円私から払う価値はあるなって思った、うんうんうん、
なるほどね。
で治安もいいと思った。
まさに飛行機と一緒だよね。
そうそうそう、うん、
ちょっと優雅な方はそれ
で3時間だったからさ、うん、RRR が、
う
ん
う
ん
うん、まあどうせ3時間見るなら、
だから3時間見るっていうか、その時間なかなか映画館にいるときついじゃん、うん、普通に考えたら、ね、って思ったらいいお金払ったなって思う、
うん、面白いしね。
面白かった。
我々二人も見ましたけども。
見た見た、
ね、なんで見たの言ってくれなかったの、なんでおすすめしてくれなかったの、
なんかねやっぱどっちかというと男の子が好きなんかなって思っちゃったの、勝手な偏見だけど。
確かにね、うん、アクションだしね。
そうか、う
ん、なんかちょっとバカバカしいし、うん、女の子の恋愛というよりはボカボカみたいな、うん、悪を倒すみたいな感じだったから、
うんうん、もう俺らですらちょっと遅いかなっていう、
うん、現状界隈遅いよね。今更話、
今のところ知る中で一番最後が
ラジオやってる人たちとか結構言ってるもんね、あら見たって、ね、
エンタメ界最遅かもしれない、
ね、
でも一番最後だかもしれない。
確かに、うん、もう公開が終わっちゃうかもしれないからね、うんうんうん、
まあ、でも今見に行っても全然いいよね。
面白かった、
う
ん、
そう言ってことはないよね。
今年一面白かったんじゃないかな。
まあ、分かる分かる、
うん、もう一回見に行きたいぐらいだもん。
もう一回見に行きたい、うん、確かに、
ね、もうインド舞踊ちょっと覚えたいもんね、あのダンス。
あのダンスできたらすごいね。
ちょっと調べたもん俺、インドダンスを。
いやなんか一回昼なんですよね、なんか、うん、シンキングタイムみたいな、
うん、
時にさ、うん、その時は分かんなかったけど、うんうん、RRR の曲流れて、なんかみんな南原さんとか踊ってて、
うん、南原さんなんても踊るでしょ。
うちついてけなくて、何これ
ナトゥーだからやっぱり南原さん、
その踊り何ってか教えてよってみんな分かってたから、ね、やっぱ今分かったら今だったら楽しめるの
に。そうだね、うんうん、もうテンション上がるよね、あの曲流れたら。もうテンション上がる、
めっちゃテンション上がる、は
い、だってインドの人とか漫画の知識だけど踊るらしいよ映画館で。も
うあ、そうなの、もう立ったりもできるんだ。
なんか前の方出ててみんなでこう
踊ってみたいな。だからさ、笑うの我慢ってダメだよね。
いやそう、
笑うときみんなで笑いたいよね、
うんうん、治安が多分本当に良かったんだろうね。
治安が良すぎた、そう、
優雅なんだよ、
そうそう、大人なんだろうね。
笑いのセンスがいいんだよきっとみんな、
うん、確かにそうか
も。俺行ったときやっぱ笑ってたもんねみんな。
そうだよね、うん、って思いました。
いや最高だ ね、
ぜひみんなも見てほしいね。
はい、
さあこの後夜7時30分までお付き合いください。ここで1曲。
はい、毎週私がラブニコルの渾身の曲を流しています、うん、はい、そんなみんな RR 何なのって思ってる人もいるので、うん、RRR のサントラからナトゥナトゥ。藤田ニコルです。
タイマシン3号関太志です。
山本浩二です。
続いて今日のメールテーマいきましょう。こちら、
ニコル世代の本音を聞こう、うん、
現在25歳くらいの年齢はニコル世代と呼ばれております。
怒られるよ。いやそん
なことない
ですよ、ニコル世代ですよ。
我々から言ってきますよ、
はい、
これは、
はい、
さあこの人たちは今どんなことを考え何に悩んでいるのかを募集しました。
何これ。
で電話を直接つなげて聞いてみようじゃないかということですね。
ニコル世代とかもニコル、
じゃあニコル世代とかじゃないけど、うん、若者世代でニコル代表とか言うと、うん、マジめっちゃ怒れるからこれ。
そんなことない、今もニコル、
いっぱい言われるんだよ。
ニコル5、ニコル前っていう、
ニコルと一緒にしないでてかこの酢食べたからめっちゃ酢臭いんだけど、ここ、
う
ん、
思ったこと言うタイプか全部おい、
なんだこっちゃ分かんないでしょ。
ここ駄
菓子の
駄菓子を今ね、
酢の
かば焼きさん太郎ね、
須田子さんね、
須田子さん食べたら今、
須田子さん太郎、
うちのこのエリアめっちゃ酢なんだけど、
アクリルがあってよかったまだ、
うん、なんだ、
大丈夫ですよ、
もういらなくねってか。
まあ、今回、まあまあね、ね、電話番号がある人だけ電話しようということで、それ以外の方はメールで募集しております。
了解です。
この方はですね、うん、ラジオネーム深夜にシリアルさん、
うん、
僕は今年で25になりますが、
うん、
自分が結婚するという未来が全くもって想像できません。最近では結婚をし子供が生まれた同級生も増えてきて、
ね、
自分もいつかああなるのかなと思う反面、 今の自分の状況を考えるとそんなこと無理だろうと不安でたまりませんし、そもそも結婚は絶対にしなければいけないものなのかなと思ってしまいます。僕は一体どうしたらよいでしょうか。
自分がどうしたいかでしょ。
神父さんに聞いてよ。
あ、確かに。
どうニコルン、これ
25、まあ、私も今年、まあ、来年か、まあ、26の代だけど、うん、本当に周りで急に増え始めたから、うん、まあ、みちょぱもそうだけど、うん、地元の人とかもそうだけど、こんな年齢25になった瞬間にこんなに周りに増えるんだっていう、
第一次ね、
そう、うん、どうしたいかだよね、うん、何が幸せか分かんないからね。
だって全く同じ仕事をして全く同じお給料で我々立場も一緒だけども、こう分かれてるわけだから、う
ん、してるしてないからね。
そういうことよ。
したかったら、うん、ねえ、知ればいいし、したくなかったらね。でもパートナーは欲しいよなとかね、うちのお母さん見せてもやっぱり結婚し、うん、今してないけど、うんうんうん、パートナーいた方がいいんじゃないの、やっぱうちとか弟とかもやっぱ離れてくってなったら、うん、なんか誰かいてくれとは思っちゃうけ ど、
なるほど、ね、
でも結婚しなくてもいいから、
うんうんうん、まあしなくていいよって言えばもうこのメール終わりだから楽になる。
まあしなくてもいいと思うけど、
この文面を見てると
したい
気持ちが少しあるんだよね、
まあまあ、なんとなくなんか するんだろうなって思って今まで人生生きてるじゃん、まあね、なんとなく、うんうんうん、でも今なんかいっぱい世の中的にさ、しなくてもこんなに楽しいこと、今自分が幸せだからいいっていう考え方もあるしさ、
う
ん
う
ん、
そうだね、
何がどうだねとかも言えないよね、なんかね、
う
ん、
そうだね、
言いにくくなってる時代でもあるし、
25だもんねこの人もね、うんうんうん、また変わるだろうしね、
男の人の方がさ、なんか40代とか多くない？
全然多い、
なんか女の人だとやっぱなんかそれこそ20代後半とか30代、うんうんとかでさ考える人がなんか、まあ、メインで多いわけじゃん。
そうだね、
男の人ってそういうのさ遅いよね、
うん、なんか ね
遅い
言うよね。
東京は特に遅いかもしれない、う
ん、山本さんだって今何歳？
43、
うん、なんかそうなってるよね、なんか男の人ってなんか、うん、この山田さんの今の年代から考える人が増えた気がする、
うんうん、ああそうかもしれないね、うん、
東京にいるからかな、ね、あ
田舎は早いよ、
田舎は早いよね、
みんな結婚して家族作ってって人が多いけど、
山本さんは どうするの、
どうしようかなって全く考えて、なんかうっすらしないのかな、するのかなって思って、今も
子供欲しい、
一緒、うん、一緒、このこと考え、
一緒に住めば
俺するのかな。
深夜にシリアルと、
え、自分の子孫さ残したいって思う？
あ、今漠然とは思わないけど、この人とだったらって人ができたらそう思うんじゃない、わからないけど、
じゃ絶対欲しいわけじゃないの、
今絶対っていうわけではない、
じゃ今後では一緒、今後一緒、
今後一緒だから、パートナーがいればっていう話だと思う、うん、この人との間だったらっていう思うかもしれない
けど、とりあえず精子あれじゃない、あの冷凍保存しといた方がいいんじゃない。
あ、そう。
今行ってくる？
空いてる？冷凍庫。
いや、うちので取っといちゃダメだよ。
でもなんか今そういう人も増えたよね。うん、いつ結婚するか分かんないけど、うん、その自分の卵子だったら卵子を、
まあ言うよね、
冷凍する人も増えた。
うん、そうだね。
若い一応うちにしとこうっていう、う
ん
う
ん。確かにね。
あるよね、
うんうん。まあそういう時代になってくるかもね。
そうね。
ね、
まあ、ちょっと深夜にシリアルさん答えはしっかりと出せましたけども、
ごめんね、しっかり
山本と住むという選択肢が、
ね、山本さんもいるから大丈夫だよっていうね、
はい、続きましてこちらの方ですね、ラジオネームキャオリさんです、うん、24歳です。周りに整形をしている友達がいて、うん、それを見ると病むくらい羨ましくて、うん、ずっと整形をしたくてキャバクラで働いています、
ね、すればいいじゃん。
ただ仲良くなったお客さんに、整形して自信がつくならいいと思うけど、その前にメイクの勉強したら、うん、整形顔って女同士は好きだけど男はあんまり好きじゃないよと言われて悩んでいます。、うん、整形する前に試せることって何かありますかね。ちなみに鼻と唇をやりたいです。
鼻と唇メイクでやるんだったら、うん、もうリップペンシルとかあるから、もし小さい唇だとしたら、うん、ちょっと大勢ゲップじゃないからね今。引いてなっちゃ
った。思ったこと全部言うタイプだぞ。
気づかなかったんだよ、そもそも
誰も気づいてないよ今、うんうんうんうん、ニコルの体内だけでなんかポコってなっただけで、
ゲップって思われてるの、
ね、で気づかなかった、全
くリップ、そうね、ペンシルでオーバー目に描くとか。でもさ、アイプチとかもそうだけどさ、アイプチで二重にできたりもするけどさ、ずっとやってるくらいだったらやっちゃえばまあね、って思うし、ずっと気になるんだったら、うん、うちはやっちゃえばって思っちゃう、うん、そこのメイクの手間が毎回毎回ストレスになるんだったら、うん、もしメイクでカバーできるとしてね、はいはい、それってなんかいっぱいチリツモになったらやっといた方が良かったなって、うん、その時可愛い方が良かったなってなるんだったら いや、てかやりたいと思ったら やればいいと思うけどな。
ニコルも言ってるもんね、整形したいっつって。
したいんだよ、したいんだけどさ、うん、毎日テレビ出てるからさ、うん、ダウンタイム無理なんだよね普通に考えて。
そっかそっか、
年末年始だったらいけると思うんだけどさ、
ダウンタイムのまま出るのもね、う
ん、でもなんかギリギリダウンタイムだよね。
なんか昔よりは言いやすくなってるような気はするけど、うん、整形したよとか、
ね、しかも今マスクがみんな取れ始めてるからさ、ね、余計、うん、ちょっとちゃんと休まなきゃいけないもんね。
そうなんかね、
唇ってやっぱりしたいんだ男の人が、うん、ちっちゃい唇だな。
でも唇ってそんなヒアルロン酸入れるとかでちょっと解決できるんじゃない？整形じゃなくない？プチじゃない？
あーになるのかな。
てかメスに入れてないし、別に注入してるだけだし、
めっちゃ唇素敵だなって男のちょっと偏見だけど、あんまし思ったことがないんだけど、めっちゃ唇ちっちゃくてうんって思ったこともなくて。
でもチューとかしたらあれなんじゃない、ね、ちょっと唇が小さくて相性合わないな、逆に唇ちっちゃいから合うなっていう時もあるけどさ。
あーそう、
そういうもんかな。
結構友達の周りっていうか、何、唇小さくてチューするとき悩んでるっていう、う
ん
う
ん、
いや、あっちが分厚くて自分がちっちゃいとこの噛み合わない感じ。
そうなんだ、うん、でももしかしたら我々世代が、うん、なんかうんってなるのかもしんないけど、キャバクラのこのおじさんたちね、うん、
やりすぎずじゃない、うん、いっぱいやりすぎちゃうとみんな同じ顔みたいになっちゃうから、うバランスじゃない、うん、整形じゃなくてプチでいいんじゃない、プチからやればいいんじゃない、
ね、このキャオリさんに合ってればね。
そうそう、注入系でいいと思う、鼻とかも
注入系。ちょっとこのアドバイスも活かしていただきたいと思います。
わかんないけど顔見てないから、
ね、そうだね、顔見ないやつは確かにね。
そうなん
だよ。あ、次の方ちょっと電話番号書いてあるので、はい、ちょっと先にじゃ電話をつなげて聞いてみましょう。
はい、
もしもし。
あ、もしもし。
はい、
藤田ニコル、明日は日曜日ですけども。
はい、お久しぶりです。
あ、待って、あれか、あれか。
お、ニコルは分かる。
あれだよ、うん、あれぶりじゃない、あれじゃない、あの駅で話したでしょ。
あ、
今も駅いる？
ジム。
今ジム。
ジムなんだ。
もうちょっと今回悩みがあるということで、あやねさん。
ジムで行けるの？
そうね、
電話大丈夫ですか今？
はい、大丈夫です。
ちょっとニコルにちょっと悩み相談してみてください。
なんかタバコを吸ってる人ってどれぐらい周りにいますかっていう話なんですけど、
うんうん、何で困ってるんです か、綾音さんは。
喫煙者が周りに多すぎて、
うん、
それをタバコを待ってる時間って何なんだろうっていう最近の悩みなんですけど。
はいはいはいはい。
この間ディズニーに寄りに行ったんですけど、
うん
うん、4人分の3人がタバコ吸ってて、
うん、
最初は天気良かったんで、外で一人で待ってても全然良かったんですけど、
うん、
夕方ぐらいになってくると寒くて、
うん、
でも3人は中で喋ってられるか20分が出てこないんですよ、うん、
確かにね、
あ、それ辛いね、
きついね、
うん、で、まあ、こっちは一人で待ってるから20分結構体感的に長いじゃないですか、
うん、そうね、
で、最近その喫煙者が遊ぶのやめようかなって思ったら、
うん、
友達さらにいないなって思って、
うん、
それで喫煙者とかで友達
うんうん、
ってあり
ますか。ああ、スースは何よってね。
あ、周りうちもタバコだらけだな、
うん、
ま、ママもそうだし、
うん、
ねえ、うん、付き合ってきた人たちも大体タバコ吸ってるし、
うんうん、
付き合ってる人は待ってるんですか、タバコ。
タバコ吸ってたら、うん、うちついてってた、
うん、喫煙所に、
うん、まあ、喫煙所っていうか、まあ、例えばお家の中とかでもタバコ、うん、何、換気扇の下で吸ってるとしたら、うんうん、ついてって。
え、家の中で換気扇の下ついてくの？
うん、
ついてく。一緒にいたいからってこと、
うん、ついてったりしてた。
そんなに気にならない、
まあ、まあ、寂しいなとは思ってるけど、うん、もういあいつら依存だからな、
うん、
お母さんもだってやめれないし、
うん、
やめてって言ってやめれないから、
うん、
てかやめてっていうのも変だし、
はい、確かに。
だからもうね、ついてってる。
うん、
外で待たなきゃいけない時だったら、うん、シンプルに言っちゃうかもしんない。え、もうちょっと減らしたら、
うん、
って言っちゃう。その頻度がすごい短かったとしたら、うん、え、何しに来たのって言っちゃうかもしんない、うん、ある程度の何1時間に1回とかは待つかもしんないけど、
うん、
それが何十分おきとかに1回とかだったら、
うん、
え、一緒に遊びに来たんだよね、タバコ吸いに来たのって言っちゃうかもしんない、仲良かったら、
うん。
たまたまディズニーだったからか、狭い喫煙所とかさ、
てかディズニーだったらまそれこそ言った方がいいよ。なんか普通のご飯食べに行く時だったらまだなあれだけど、うん、ディズニーとかちゃんとみんなで目的があって遊びに行くよって時だったらうち言ってもいいと思うけどな。 仲悪くなるような関係性じゃない絆なら、 言っちゃうけど、てか寂しいんだけどって
言っても何回か言ってるんですけど、
うん、
言ったところでも多分衰退が勝つ。
そうかも、衰退が勝つ。
一番最初は1本目とかちょっと遠慮して、
うん、
1人残って2人が睡眠室をこう起こしてたんですけど、もう結局3人で20分とか吸ってるんで、
うん、
結局1時間に1回とかになると、うん、結構ずっと待ってるじゃないですか。
それ自分がその立場だったら、
うん、
確かにストレス溜まっちゃうかも、
うん、
でもなんか
帰っちゃいました
ね、
うん、
ちょっと遊ばないで見ちゃうかな。
で、ね、
で伝えてみるかな。
しっかりした子だからさ、こっちにさ吸わないでぐらいなんか言えそうだけどね。
いいなよ、友達に、
ね、ちょっと勇気を持って聞いてみて、
うん、このラジオ聞かせればいいよ。ちゃんと悩んでるんだよっていうの、
うん、じゃあニコルから同じニコルスネットして頑張ろうって最後一言、
う
ん、
そうだね、
お願いします。
あやねちゃん一緒に頑張ろう。
はい、頑張ります。
乗り越えましょう、
はい、
ちょっと、
はい、
ありがとうございます。ジム頑張って。うん、
頑張って。
はい、頑張ります。やります。
やります。
またねー。
またねー。友達か。なんかさ、うん、めっちゃむずいね、これ。
うん。
なんか、しょうがないものっちゃしょうがないものだけど。
むずいけど。
でも、
俺
伝えすぎんのもあれなのかな。
うん。
でも寂しいよね。
うん。
まあ、待つよね。
うん。
でも、ずっと待たなきゃいけないのっていうのもわかるよね。
うん。俺はもうタバコ吸ってる人に合わす人生はもう嫌だと思って、もう言う、も
う
癖とかも嫌だとか、超や遅れて仕事がはかどらないとか、うん、席が昔ネタ合わせの時のたびにタバコ吸いに外行ったりとか
すると
、そのつど進まなくなるから、これ効率悪いよっつって言って、
うん
うん、
だから遊ぶは遊ぶでなんかやっ、うん、しっかりしたいよね。
でもやっぱり逃げのタバコだからな、ネタ合わせから。
そうなんだ、
うん、
もう捨てなきゃダメなの。
早く終わって、その早く帰ったら効率的じゃんって言うんだけど、
だ、ね、
まあでも吸ってる人としては、う
ん、まあまあ、でも我慢してるのも分かんのも嫌だよね。もしディズニーってさ、めっちゃ我慢させてるのが伝わって、なんかすごいイライラとかが顔に出てたらさ、吸いたい吸いたいが見えてたらちょっと嫌だよね。我慢させてるのも嫌だよね、なんかね。
確かに難しいね、人数によるんだろうね。
そうね、
そんな人が多ければ出演者は我慢するし、
ね、あと1人いたらいいね。
そうだね、確かにね、
うんうんうん、
新しい自分友達呼ぶしかないの、吸わない。
そうだね、
うん、ジム仲間増やしてね、
うん、
健康でいいじゃんね。
健康チーム作ってもらって、
うんうん、さあちょっとね、いろんな悩み聞きましたけども、
リアルだな。
またね、皆さん悩みがあったら、うん、ニコル世代の本音聞いていきたいと思います。
お願いします。
はい、
ということで以上、ニコル世代の本音を聞こうでした。藤田ニコルの明日は日曜日、エンディングの時間です。
はい、はい、なんか久々に電話つないでような気がします。ね、ファンの本音、ね、やっぱ鏡というか、本当にニコルの写しみたいな感じだね。
そうだね、
ファンの人って、
うん、
うん、同じように落ち込んで同じように励まし合ってっていう、
うん、
似てますよ。
本当一番はさ、ファンのこと友達になるのが一番いいだろう
ね。ああ、そうだね、共通が山ほどあるからね。
ね、だって、
うん、
いいよな、
うん、
たまに思うんだよな、イベントやってると、
うんうん、
友達だったらいっぱい遊んでくれるんだろうな、
うん、
って思う時もある。
それはなんかちょっと特別な気がする。
ウィークポイントも知ってるし、
うん、うちの可愛い瞬間も知ってるから、
ね、
いっぱいオフショット撮るのもうまい。
そうだ ね、
う
だね、ニコルはこのショット好きだって分かってるもんね。
そうそう、分かってるから、う
ん、話早いかもね。
うちのこと好きだから悩み相談も聞いてくれるじゃん。
確かに、
うんうん、
いいよな、
いいと思う。でもそれで言うと、ファンと結婚した芸人とか結構いるしさ。
あ、それはやだね。
あ、異性はって話ね。
あ、また違う、うん、女の子の友達だったら、うんうん、
でもまあ応援してはくれてるからね、
うん、
気は合うと思う。
そうだね、
うん、
こんな感じでしたね。
はいはい、
はい、
はい、
今日の放送はラジコのタイムフリーやポッドキャストでいつでも聞くことができます。メールの宛先はnico@tbs.co.jp nico@tbs.co.jp です。公式ツイッターで募集テーマやスタジオの様子アップしてきますので、皆さんフォローお願いします。ハッシュタグはニコニチです。ここまでのお相手は藤ニコルと
タイマシン3号関ふとしと
山本浩二でした。
バイバイ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。